聖火の方はですね、番号が書いてありますので、その聖火のところを開いて歌ってください。番号の書いてないのはこちらの方の OHP のコーラスが出ますので、三谷君に OHP を出してもらって一緒に歌うという形でいきたいと思います。で、聖書はもともと朗読するために書かれたものなんですね。聖書が書かれた当時、まだ本とか、もちろんコピーとか印刷とかそういうのはないですから、手書きの巻物ですね、あるいはこう紙を合わせたり、それも、教会に一つずつあったわけではなくて、みんなでこう回し読みしたわけですから、その教会の、誰かがそれを朗読した。書いた人も朗読して聞くことを聞いてもらうことを意識して書いておりますので、今日は一応印刷はしておりますけれども、これは参考ということで、ぜひこの私の朗読の方ですね、目を閉じるなり外を見るなりして聞いていただくと、イメージがこう広がってくると思います。字を追っていくとですね、字に神経が集中して行くんですね。で、こう聞いてると、その聞いた言葉が頭の中でこうイメージがこう浮かんでくると思いますので、ぜひそういうことあたりにも注意しながら、いろいろ注意が多い礼拝で、すいません、注文が多い。それではマルコによる福音書、神の国が近づいたということで、お読みしながら、また共にイエス様の生涯を振り返ってまいりたいと思います。大体50分ぐらいの予定であります。小説の歌詞はお読みいたしません。神の子イエス・キリストの福音の始め。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと言われた。
神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルヤ。
一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。その時この街道に汚れた霊に取りつかれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞く。イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった。さて、重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば 私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。しかし彼はそこを立ち去ると大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。
私は主に触れられて新しく変えられた。イエスの御業褒め歌おう、私は変えられた。イエスの恵み、イエスの愛、何も何も変えがたい。主を愛して主に仕える、新しい心で、イエスの御業褒め歌おう、私は変えられた。もう一度。私は主に触れられて新しく変えられた。イエスの御業褒め歌おう、私は変えられた。イエスの恵み、イエスの愛、何も何も変え難い。主を愛して主に仕える新しい心で、イエスの御業褒め歌おう、私は変えられた。
イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手のなえた人に、真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に立法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながらその人に、手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペトロという名を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名を付けられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、それにイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。聖歌の580番を賛美しましょう。580番です。
主はガリラヤ湖の漁師に告げぬ、網を捨て起きて 我に従え。また主は疲れし夜人に告げぬ。罪を振り捨てて我に従え。険しき山の谷間に呼べる羊飼いの声友よ聞かずや。我が羊よなぜ各さまよえる。長守りてなる我に従え。罪の世にありて罪に汚れず憂いを慰め疲れを癒し。長そばにありて常に悲しむ命の道なる我に従え。我が戸を踏みて右や左に迷いゆくなかれ道狭くとも十字架を担い雨を望みて常世の朝まで我に従え。
イエスは再び湖のほとりで教え始められた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。
主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。この人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。 も栄える。
その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスは起き上がって、風を叱り、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、すっかり凪になった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。さて、ここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触った。この方の服にでも触れば癒していただけると思ったからである。すると すぐ出血が全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分の中から自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのままに話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。聖歌の616番を賛美しましょう。
カルバリ山よに絶えず流るる癒しの流れにすすげ流みを、癒しの川の中に身をは沈めて、愛せよなさせたも癒しの御業。主イエスは呼び人の病を置いて、十字架の苦しみ受けまししなり、癒しの川の中に身をば沈めて、愛せよなさせたも癒しの御業。何故ためろ、主イエスを見よや、癒して清めんと待ちわびたも、癒しの川の中に身をば沈めて、愛せよなさせたも癒しの御業。 飛び込め我が友よ今癒して清むる流れの中に癒しの川の中に身をば沈めて愛せよなさせたもう癒しの御業。
イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だと言うのか。ペトロが答えた、あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。
あなただけが我らの神、あなただけが救い主、主よ私はあなたのもの、主は私のすべて、主よ私はあなたのもの、主は私のすべて。あなただけが我らの神、あなただけが救い主、主よ私はあなたのもの、主は私のすべて、主よ私はあなたのもの、主は私のすべて。
イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた、子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ手を置いて祝福された。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になりなさい。一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。聖歌の607番を賛美しましょう。
住人が鬼の友 るイエスに打ち明けうるとはいかなる幸ぞ。なすきの泣き者悩みをもの共なるイエスを訪れよかし心身の明日泣き明かす夜落ちせずすべて打ち明け祭れ我らの弱き接しもの重に重の隠れがなる主にすがれ直ちに長友は笑い迫害すとも慰めたまわ。
それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いてイエスをどのようにして殺そうかと図った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられた時、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。
イエスを愛せよ心尽くして、彼は私のために死なれた。イエスをあがめよ心尽くして、彼は救いのあがないとなられた。すべての良きものを主イエスに捧げます。すべての良きもので 主イエスをたたえます。イエスを愛せよ、心尽くして彼は私のために死なれた。イエスを崇めよ、心尽くして彼は救いの贖いとなられた。すべての良きもので主イエスを称えます。
弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われた通りだったので過ぎ越しの食事を準備した。夕方になるとイエスは十二人と一緒にそこへ行かれた。一同が食事をしている時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えてそれを裂き弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日までブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。一同がゲッセマネというところに来るとイエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そして少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく御心にかなうことが行われますように。聖歌の403番。
栄の冠を捧げ祭らん。かつては茨を冠にし主に、ゲッセマネのなれを、カルバリのなれを覚えて近づかん。おなるイエスよ、かつては葬られ地に下りて、よみがえる朝を待ちたまいぬ。ゲッセマネのなれを、カルバリのなれを覚えて近づかん。おなるイエスよ、ない進みゆかん主の十字架を、苦き杯もなど咲くべき。ゲッセマネのなれを、カルバリのなれを覚えて近づかん。おなるイエスよ、主にまみゆる朝、手の傷跡仰ぎ見て忍ばん。主のカルバリ、ゲッセマネのなれを、カルバリのなれを なるイエスよ。
さてイエスがまだ話しておられると、十二人の一人であるユダが進み寄ってきた。祭司長、律法学者、長老たちの使わした群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、捕まえて逃がさないように連れて行けと前もって合図を決めていた。ユダはやってくるとすぐにイエスに近寄り、先生と言って接吻した。人々はイエスに手をかけて捕らえた。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。人々はイエスを大祭司のところへ連れて行った。祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。祭司長たちと最高法院の全員は、死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが得られなかった。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。そこで大祭司は立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。しかしイエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は本べき方の子、メシアなのかと言った。イエスは言われた。そうです。あなたたちは、人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。大祭司は衣を引き裂きながら言った。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた。どう考えるか。一同は死刑にすべきだと決議した。
イエスその皆は栄光に包まれ、イエスその皆は麗しい輝き、イエス命、イエス力、イエス愛の御救い、イエスキリストの御栄はとこしえ。イエスその皆は栄光に包まれ、イエスその皆は麗しい輝き、イエス命、イエス力、イエス愛の御救い、イエスキリストの御栄はとこしえ。
夜が明けるとすぐ、祭司長たちは長老や律法学者たちと共に、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いていき、ピラトに引き渡した。ところで祭りの旅ごとに、ピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していた。さて暴動の時、人殺しをして投獄されていた暴徒たちの中にバラバという男がいた。群衆が押しかけてきて、いつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトは、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。祭司長たちがイエスを引き渡したのは、妬みのためだと分かっていたからである。祭司長たちはバラバの方を釈放してもらうように、群衆を先導した。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者はどうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。 そしてイエスをゴルゴタというところに連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけて、誰が何を取るかをくじ引きで決めてからその服を分け合った。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。そこを取りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに居合わせた人々のうちには、これを聞いて空エリアを呼んでいるという者がいた。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。聖歌399番。
カルバリ山の十字架につきて、イエスは尊き血を流し、救いの道を開きたまえり。カルバリの十字架我がためなり、あ十字架、あ十字架、カルバリの十字架我がためなり、核も耐えなる愛を知りては、身も魂もことごと捧げ、ただ憐れみにすがるほかなし。カルバリの十字架あ十字架、あ十字架、カルバリの十字架我がためなり。イエスよ、血潮よ、我に注ぎて。常しえまでも住まわせたまえ、カルバリの十字架我がためなり。あ十字架、あ十字架、カルバリの十字架我がためなり。
安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメが イエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白く長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。主は生きておられる。立ち上がって賛美しましょう。
主は今生きておられる。我が内におられる。すべて
明日も生きよう。
明日も生きよう。主がおられる。
ハレルヤ。天のお父様、私たちの主イエス様は、私たちの罪の贖いとして十字架にかかり死なれました。このような価値のないもののために、価値のある方が死んでくださいました。故に私たちは今あなたに礼拝を捧げることが許され、そればかりか神のことをされておりますことを覚えて感謝をいたします。しかしイエス様は十字架で死んだままではありませんでした。三日目によみがえって、そして弟子たちに現れ、また私たちにも現れてくださいましたことを感謝いたします。イエス様は今私たちと共におられます。そしてあの悪霊に疲れた男のところに行かれた時のように、また重い皮膚病で苦しんでいたものに触れられた時のように、また12年間の病で苦しんでいた女がイエスの衣に触れたあの時のように、イエス様は私たちと常に共におられて、癒し、励まし、強め、導いてくださることを覚えて感謝いたします。そればかりか、あのガリラヤ湖の漁師があなたの弟子として召されたように、私たちもあの名前の一つに入れていただいて、十字架を背負ってついてきなさいと言ってくださいました。ありがとうございます。主よ、あなたは私たちに 使えるためにおいでくださいました。感謝いたします。主よ、今度は私たちがあなたに使える番であります。主よ、どうぞ私たちをあなたに使えるもの、あなたのこの素晴らしい神の福音を、神の国の福音を述べ伝えるものとして使わせてください。イエス様の復活の証人として私たちをどうぞ生かしてください。与えられますこの新しい1週間、本当にイエス様、あなたの臨在が豊かでありますように。片時も私たちをお忘れにならない、お見捨てにならない主イエス様の臨在が兄弟姉妹と豊かに共にあるように、どうぞしよう、愛する方々を励まし強めてください。またこの礼拝に集えなかったこの群れに集う愛する方々にも主が共にいてくださることを覚えて感謝をいたします。またどうぞイエスの復活を信じる、また復活のイエス様にお会いした愛する世界中のクリスチャンが本当にイエス様の証人となることができるように、どうぞ主を祝福して用いてください。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。主よ、このメッセージは私たちに与えられ、そして全ての人に与えられております。イエス様が今ここにいてくださることを感謝します。皆によって感謝の祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。